今朝の箇所はサムエル記の第2、15章の、25節から26節、サムエル記の第2、15章の25節から26節をですね、見ていきたいと思いますが、また私たちが聖書通読のこの学びを続けていきますですね。今はサムエル記の第2の13章、今日ですね、午後から13章から15章までを学びたいと思っておりますけれども、注目していただきたいのがこの15章の25節と26節です。でお読みしますね。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見させてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるようにとあります。主のお心にこれからの道を委ねていく、その発言が今ここに書かれていました。ところで皆さん、お祈りをありがとうございました。アメリカで、たくさんの、この恵みを受けてですね、何をしていたかと言いますと、まずは、世界中で、神様に仕えている宣教師たちが、この集まって戻ってきて、そして共にですね、神様を賛美し御言葉の励ましを聞くこの宣教会議に参加をしました。そしてその後でカルバリチャペルコスタメサの教会に戻り、そこにいる私たちがお世話になっている牧師、また友人、実ってくれている兄弟姉妹にその報告をさせていただきました。もちろん皆さんのことも報告させていただいております。そしてその後にアメリカに住んでいる日本人たくさんいるんですね。特にカリフォルニアなのでたくさんの日本人がいます。で、そこで、聖書も教えました。聖書のセミナーがありました。まあちょっと雑談になりますけれども、同じ日本人で同じ日本語、母語も日本語なんですが、やはり長くアメリカに住んでるとですね、国民性が変わってきますね。例えば私が説教してもそこは違うよってですね、この途中で話をしてはっきりとこの話す人たち、原則をとても大事にする、まあ社会なのでね、アメリカが。まあちょっと雑談になりましたが、そのようにしてこのとても良い時を過ごしたんですけれども、先ほどのこの宣教会議の主題がですね、暗闇の中の光という内容です。ちょうどクリスマスの時に私たちが学んだ箇所、イザヤ書の9章の、確か2節かなに、そのガリラヤのこの暗闇のところに光が来たんだという箇所からですね、見ていきました。世界がどこにおいても大きな悩みの中にあって、これからどうなっていくのかがわからないですね。でアメリカの人ももうこれは終わりだっていう感じで彼らは話しているんですが、私はですね、いや日本も同じだよ、で実は世界的な現象なんだよって話をしたんですね。どの人がどの国の人から戻ってきた宣教師でも同じ傾向があることを言っているんですけれども、なおのこと光があるよ、それがキリスト者が携えている福音が光を放つことができるんだよ、ということなんですね。でこのような暗闇の中に私たちがいると、まあ、心に抱いている私たちの思いというのが、まあ、2つあるかなと思うんですね。1つが恐れと不安です。これからどうなっていくのかわからない、普通に考えたら気が狂いそうになるほどのそのもう解決法がない状態で、もう一つは怒りですね。そのどうしようもないような状況の中で、このどこかに怒りの吐き口を求めているというのが、この世の中の状況だと思うんですね。けれどもキリスト者、イエス様を信じる人たちはイエス様に目を留めることによって、神様の愛の中に自分を保っていく、しっかりと保っていくこと、そして主の命じられたことをもっぱら行っていくこと、 このことに集中していけば、これらの兆候の中にあっても何ら変わりない、いやこれまで以上の力を持ったキリストの証を立てていくことができるんだということ、これが、言えるのではないかなと思います。ある兄弟がアメリカとメキシコの国境、メキシコ側の方ですけれども、そこでは麻薬がはびこっていて、皆さんもメキシコの中の話を聞いたことがあると思います。おぞましいですね、その殺人がもう無法状態が続いている。そこでクリスチャンのグループがですね、警察署に行って、そして祈らせてくれって突然言いに行ったんです。ちょっと考えてみてください。私たちがすぐ近くの荒川区の警察署に行ってですね、お祈りをさせてくださいと言ったら、どういう反応が来るか、もうおのずと分かると思うんですよね。そのような状況の中で、最初はもちろん断られたんですけれども、祈って祈って、そして道が開かれて、彼のために祈っていったら、その警官の人たちがもう本当にいつも自分が殺されるという危機の中においてですね、殺されない奇跡を見ていったんですね。でそれで今度は彼らの方から祈ってくれ、そしてそれが広がっていって、そして治安までが良くなっていったという証を聞きました。でこのように光があります。そしてこれから見ていく13章からの学びというのは、これまでダビデが、主によって建てられたダビデがイスラエルをこの頂点にまで導いていった、あのダビデがあのバテシバとウリアとのウリアに対する罪によってですね、下降線をたどっていく悩み大きいところを見ていくわけなんです。ある意味で暗闇と言ってもいいかもしれません。けれどもその中にあってもなおのこと、神様が勝利をしてくださる、神様がそれを立て直してくださる足跡を見ていくことができるわけなんです。で具体的に何が起こったかというと、13章から15章の間で見ることができるのはクーデターです。クーデター、ダビデが王であるところを根こそぎ他の者たちがやってきて、そしてエルサレムを占拠するわけなんですが、その占拠した人物が誰かというと自分の息子なんですよ。アブシャロムだったんです。これほど辛いことないですよね。でなんでそういうことが起こったかと言いますと、そのいきさつをお話ししますと、ダビデの息子の一人のアムノンという人が、同じくダビデの娘の一人、お母さん違うんですけどね、タマルを強姦しました、凌辱しました。で同じ母を持つお兄さんのアブシャロム、タマルのお兄さんのアブシャロムがアムノンを憎み始めました。そしてある時に暗殺計画を立て、アムノンを殺し、そして彼は逃亡したんです。しばらく戻ってこなかったんですが、ようやくのことをダビデとアブシャロムの間ではこの和解というか、和解にもなってない、表向きの和解をしたわけなんです。けれどもアブシャロムは心の中でその思い、憎しみの思い、またうぬぼれですね、自分自身がうぬぼれていく、その反抗心によって、それで彼は先ほど言ったように徐々に民の心をダビデから自分の方に引き寄せていったんです。その上手な手法、政治的な手法ですね、人気取りと言ってもいいでしょうか。これをですね、この15章の初めのところに書いてありますので、それは午後にですね学んでみたいと思います。ですからダビデが今ここで気も狂いそうな辛いところを通り、そしてダビデは自分がここにいて、そして戦えば、戦うことはできたかもしれないけれども、エルサレム、神様の名前が付けられているこのエルサレムを血の海にしたくないと思ったので、自ら去って逃げていったわけです。今はその全てのものを失わい、そしてかつ自分の命さえも追われているような状況の中にあるわけなんですね。そしてなんとそれだけではなく、そのアブシャロム側についた、アブシャロムに組みした 一人がアヒトフェルという人だったんです。で、彼はダビデの義官、つまりダビデのそばにいてアドバイスを与える人ですね。ですか？例えば日本だったら、首相に対する官房長官であったりですね、あるいはアメリカだったら国務長官でしょうか。そのこれ国政についてのアドバイスを与え、だからとても頭の良い、そのしっかりと政策を考えている人でなければいけないわけなんですけれども、アヒトフェルはもう本当にその言った言葉っていうのは神の言葉のように皆が聞いていた。彼が言ったことの情勢分析は全部当たっていたんですね。そしてダビデの本当に親友だった。ところがなんとアブシャラムの方に行って行くんですね。ダビデが詩編の55編でそのアヒトフェルが裏切った時のことの心境を語っています。12節から14節を読みします。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したことでしょう。そうではなくてお前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに。わかりますね。敵性勢力、自分の敵だったら、外部のものであったら耐えることは当然できるんですよ。けれども自分が最も信頼しているものが敵になった、辛いですね。辛いです。でもダビデはこらえて逃げました。そして数少ない家臣とその他の一団が彼についていきました。祭司たちも同じようにダビデについていこうとしました。神の箱を運んでいったんです。でも途中でダビデが戻るように言いつけました。で、先ほど読んだ言葉がその言葉になるんですね。もう一度25節をご覧ください。15章の25節、26節を読みします。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。主の御心に、主のなされることに完全に委ねたわけです。もちろん彼はエルサレムに戻ることを願っています。当然です。けれども、たとえそうならなくても、主の御心にかなわないのであれば、主が良いと思われることをしてくださるようにって祈ることができたわけなんです。すべてのことを主に委ねました。で、私たちが神に対してどういう祈りを捧げているか、これをですね、チェックする、確かめ調べる必要があると思うんですね。まあ、人間の世界でもそうですけども、お願いをするっていうことと他の人にね、要求するって違うじゃないですか。お願いをするというのは言うんだけれども、相手がそのようにしなくても、相手が思うように願うようにしてくださいというクッションがありますよね。要求をするというのはあくまでも自分が中心です。自分の意思が貫かれることを最優先にしていくわけなんです。神にさえも同じ態度で、私たちが望んでしまうことがあるわけなんです。特にこのようなダビデと同じような、どうなってるかわからない、この不安と恐れのその渦中にいる時というのは、主よ、このようにしてくださいと、その自分の願いのみを強く押し出して、 神様がどのようにお考えになっているかという余裕がなくなってしまうんですね。で、そうするとどうなるかといったら、神様がしもべになり、自分が主人になっているわけです。自分が主導権を握って、神様がその後についてくるように実際にはなっているわけなんですね。けれども私たちは願いを立てるけれども、主よ、あなたが良しとされることを行ってください、このように信じて受け入れていく必要があります。で、この間に私たちはこの祈りを捧げていくときに、神の御手の流れを感じ取るわけなんです。確かに神様は約束を与えておられます。でも一時的にその過程の中で、その約束とは全く正反対のようなことが起こるわけなんです。で、悩むんです。なぜなのかと疑問を抱くんです。でもまだ私が悟ってない神の御心があるのではないかと気づく必要があるわけです。詩編の77編の 10節にこう書いてあります。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。今までなんでこうなってないんですか、あなた前に約束したじゃないですか、なんで今こういうふうに弱いんですか、私たちの民は、とこのように彼は祈っていたんですけど、いや、このように神がさせている、神の右の手が今このようになっているということを彼は感じ取ったというか、認めたというか、信じて受け入れたんですね。で、これはですね、神様が当初語っておられた約束を保護にされたということを信じたのではないんです。それが約束が変わったって話をしてるんじゃないです。必ずそれをしてくださるんですが、神の思いと私の思いは違う、神の道と私の道は違う、今のここの道において神様は違うこと、今はこのこと、今通ってるところを考えておられるんだと、ということを彼は受け入れることができたんです。故になおさらのことを、当初神様が抱いていた約束、おっしゃっていた約束をもっと信仰を持って待っていることができるようになったわけなんですね。これが委ねた心なわけなんです。ダビデがエルサレムから出ていく、でもダビデの家にはとこしえにその神様の国が建てられるという約束があったわけですけれども、それでもダビデはその約束について神様に疑問を投げかけたり、怒ったり、苦しんだり、不安になることはなかったということが、先ほどの祭司に対するダビデの言葉にあるわけですね。平静を持っています。冷静であります。もちろん心には痛みはあったんですよ。あったんだけれども、その不安や恐れや怒りが彼を支配することがなかった。これが委ねるところにある力ですね。イザヤ書の26章の3節にこう書いてあります。志の健固なものをあなたは全く平安のうちに守られます、その人があなたに信頼しているからです。志の健固なもの、大事ですね。英語でいい言葉が、ね、あるんですね。これどうやって訳せばいいのかっていつも迷うんですが、コミットメント、コミットメントですね。この言葉です。例えば何かこの仕事をしているときに、3年間はもうここの会社で必ず働きますというときに3年間のコミットメントというわけですよね。これが全てをもう捧げ委ねていき、そこから外れないと決めることを言います。で、それと同じですね。志の健康なもの、私はもうここに委ねていきます、任せていきます。こうしていくと、神様は私たちを全く平安のうちに守ってくださるわけなんです。イエス様も行われたその志の健康、健康な志っていうのを思い出せますか。十字架につけられる直前に祈った祈りですよ。血も滴るようなもだい苦しむ祈りを行われて、けれどもイエス様が祈った祈りは、しかし私の願いではなく御心の通りに してください。その後にイエス様は悩みはなかったんです。もちろん苦しみはあります。もちろんその苦しみっていうのは分かって祈ってたんです。だから杯を取り除けてくださいと、神の怒りの杯ですよ。それは罪に対する神様の怒りの杯ですよ。十字架につけられ、また神から引き離されるというその怒りの、神の怒りの杯、これは当然分かってたけれども、神の御心の通りにしてくださいと自分の心に決めたんです。だからたとえその苦しみがあっても、その後はぶれることはなかった。そしてその自分の前に置かれている喜びのゆえに、その喜びというのは自分が死んだ後に生き返るという希望です。それで耐え忍んでいったわけなんです。迫害を受けているキリスト者たちにペテロがこう言って励ましたんですね。第一ペテロの2章の21節から23節ですが、あなた方の召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。この最後ですね、正しく裁かれる方にお任せになりました。この御心に委ねる祈り、恐れや不安だけではなく、怒りや妬みからも救い出してくれることを先ほどお話ししましたが、アブシャロムの悪やアヒトフェルの悪にダビデが直面をしています。けれども彼は怒り狂うことがなかった。それで彼は次のような歌を残しているんですね。37編、詩編の一節、この37編自体がとても良い詩編です。皆さんが怒ったり妬んだりするときに、ぜひですね、ここを開いてみてください。まあ、私はよく開きますけれども、一節から六節まで読みますね。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように立ち待ちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を、はい、次、主に委ねよ。主に信頼せよ。どうですか？そうすると約束は、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。自分の道を主に委ねる。主に信頼する。そうすれば、主が成し遂げてくださる。だからこそ、自分は善を行うことに、専念できるわけです。宣教会議で、また宣教会議の話ですけれども、ある兄弟に会いました。実はずっと前に会った人だったんですけれども、話しているうちに思い出したんですが、彼は今スクールミニストリー、私が卒業した学校ですね、の2年生です。まあ、といってももう私よりずっと上のおじさんですけれども、年上ので、彼はですね、かなり成功したビジネスマンだったんですね。なんとマイクロソフト のビル・ゲイツと一緒に事業に携わっていたわけなんですが、でクリスチャンではない奥さんが家出をして他の男のところに行ってしまいました。そして彼を告訴しました。で理由が、多くの時間を彼がクリスチャンの活動に捧げたので精神的苦痛を味わったっていう、もう訳のわからない根拠で慰謝料を請求していたんです。で彼は牧師に相談しました。で牧師はこう助言したそうです。すべて要求しているものを与えてしまいなさい。わかりますね。自分の家を始め要求してきたすべての財産をその通り受け入れていったんです。これ拍子抜けですよ。相手はもう戦う準備をしてですね、弁護士を雇ってですね、そしてもうこれからと思った時に全部がもうはいはいはいはいっていうふうに受け入れていったわけなんです。委ねた心ですね。 彼は今宣教の情熱に満たされていて、アフリカにある大きな宣教団体の責任を任されることになるであろうと思われますが、全てを任せるって苦境からの救いを信じることよりももっと大きな信仰を要すると思いませんか。まあ、先ほどの兄弟の例を使ったら、この裁判において私の財産が守られますようにって祈って信じていくよりも、もう全部を神様に委ねます、取られても構いませんと祈る方が、その信仰が試されるわけですけれども、この祈りができると平安ですね。また心に安息、今まで悩ましていた心のこのもだえ苦しみから、ストレスから、もう精神的にもおかしくなるところから自分が守られます。イエス様が言われましたよね、すべて疲れているもの、重荷を持っているものは皆私のところに来なさい、休ませてはかろう。そしてあとは満足が与えられます。第一テモテの6章6節に、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。これですね、衣食が満たされてたら満足しなさいっていうところにあるんですよ。それがいつもないと絶え間ないこの争いが生じるよって書いてありますが、それに満足しているならば、満ち足りる心が私たちにが主に委ねるときに与えられるんだと。でこのように主に委ねる心、委ねていくと主が道をまっすぐにしてくださいます。事実、次回、来週の学びになりますが、ダビデは無事にエルサレムに戻っていくことができます。主が道をまっすぐにしてくださるわけなんですね。で、この主に委ねていくという、ですから決断がとても大事なんですが、どうやっていけばいいのかをちょっとお話しますね。詩編の127編の一節にこういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。つまり自分には何もできない、家を建てるにも見張りをするにも主がなされないのであれば、自分がしていることは徹底的に虚しい、つまり無力なんだよということをまず知る必要があります。私たちができることは心配だけなんです。でもイエス様が言われた言葉を思い出せますか。ルカの12章の25節で、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。やりますよね、私たち心配。状況が変わらないのに一生懸命やろうとして心配だけは一生懸命するんですが、何も変わらない、自分には何もできないんだ、主の身ができるんだというところに立つこと、これがまず委ねることの第一歩です。で次は、自分には今理解できないけれども主のご計画はベスト、最善なんだよということ。有名な御言葉ですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。そしてもう一つ、ローマの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせてんです。今自分が心配しているそのものも、まさにそれも含めて神は益に働かせてくださる。神を愛している人にはと書いてるんですね。で、神の3つ目ですね。 全き愛、完全な愛を知ってください。神の愛、愛という言葉を私たちは、まあ、私今私たちはって言うときいつも私はすごく小さくしていることをですねいつも思うんですね。愛という定義がごく限られてるんですよ。この状況だったら愛なんだ、だからこういう状況に当てはまらなかったらそれは愛じゃないってこう思っちゃうんですよね。でもパウロがこういう言葉を言ってます、エペソの3章の18節と19節、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。いかがですか。人知をはるかに超えたって言ってるんですよ。私たちが知る理解できる愛ではなくて、それを超えている愛、しかもそれが広くて深くて高くて長いわけです。火の矢のように襲いかかる大きな試練の中にも、いやその中にこそ神の愛が十分に現れているというところにまで私たちが神様に委ねることができるのか。これ他の箇所にも書いてあります。ローマの8章の35節から37節でキリストにある神の愛が書いてあるんですね。読んでみます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。今ここまで読みましたが、愛とは完全にかけ離れているような状況ですよね。しかし続けてみます。私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。これらすべての中にあって、患難の中にあって、苦しみの中にあって、病の中にあって、飢えの中にあって、危険の中にあって神の愛があるんだよと、圧倒的な勝利者なんだよと、これが全く愛なんです。第一ヨハネの4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。神を信頼しましょう。今の状況を主が必ず初めに約束してくださった通りに実現してくださいます。成し遂げてくださいます。私たちがしてもそれは心配にしかなっていきません。このいろんなところを皆さんも取られていると思います。お仕事において、人間関係において、家族において、もう私たちの理解では到底解決のできない問題です。主に委ねてください。任せてください。主は皆さんを守ってくださいます。お祈りしましょう。する主よ、あなたを褒めたたえます。先ほども賛美で歌いました。主は取られ、主は与え、主は取られる。主の皆を褒むべきから、試みの中にあっても、暗闇の中にあっても主を褒むべきから。なぜそれが私たちが祈れるか、あなたが私たちに良くしてくださるからです。その渦中にいる時にあなたが私たちをいかに愛しておられるのか、それを私たちが聖霊によって悟ることができるからです。主よ、本当にこの慰めの言葉をありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえます。あなたこそが私たちの神です。私たちを決して見捨てることがない神です。 どんなにどん底にあっても、どんなに正反対のところにいるように感じても、そのさらに深いところにあなたはおられることを信じて感謝いたします。私たちを守ってくださいますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス・キリストの名によってお祈り下げします。アメン。